皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まだまだねちょっと寒い日が続いていますけれども、いろいろねまた温暖化に問題いろいろとありますが、今日もねしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと今日はね本の紹介もしたいんですけれども、その前にニュースを2つほどご紹介をいたします。最初のニュースなんですけども、チリが、南米の国チリ、脱石炭を表明したということなんですね。で、大統領がですね、チリにおいてもう石炭火力発電所は作らないというね、そういう宣言をいたしました。で、世界の流れ、パリ協定の流れにね、乗っ取ってチリも脱石炭をやっていくということが、表明されたわけです。で、まだまだそれは、チリでもね、石炭使ってるんですけども、それはもう、やめていくと。で、それじゃない、電気に変えていくということなんですけども、チリの環境大臣もですね、もう石炭の終わりの始まりだというようなことも、言っています。で、COP23 の時にできました脱石炭の、グローバルな連盟がね、あるわけなんですけど、まだチリは参加をしてないんですけれども、それに実質的には参加になるということで、本当にこうね、脱石炭がいろんな国で進んでいってるんだな、というふうに思いますが、日本でもね、なかなかこう、進まないところあるんですけども、そのうち、きっとなるんじゃないかな、ということをね、お知らせしたいなというふうに思います。はい。南米の国チリが脱石炭を、表明したということです。国内のもう一つのお話なんですが、宮城県、風力発電の候補地を地図にして、ゾーニングマップを公表したということなんですね。適切な環境保全に配慮した風力発電の設置を円滑に推進するために県内全域を対象として、優先すべきエリア、風力発電導入の可能性を有するエリアをマップ化する風力発電導入に関わる県全域ゾーニングマップ案を、公表したということなんですね。今ちょうどこの案に、意見提案などを募集しているということなんですけれども、具体的にはですね、県内、宮城県内全域で法的な制約条件、地形的な制約条件、社会的条件を調査して、この5分類の、ランク付けを行ったということなんですね。で、制約条件が低いエリアで導入可能エリアを抽出して、導入可能性エリア、配慮調整エリア、保護優先地形障害エリアの3分類のゾーニングマップが、できたと。それは地図にね落とし込まれているわけなんですね。外国、ドイツなんかではね、もうすでに行われているんですが、なかなか日本では、できてなくって、風力発電とか、再生可能エネルギーをね設置する。だから自然エネルギーだから何でもいいというわけでは当然なくって、自然破壊が起こったりね、景観破壊が起こったり、人のに影響をね、及ぼす、あるいは動植物の影響は、悪い影響を及ぼすのであれば、自然エネルギーといえども立てない方がいい。それを、ゾーニングをしていけばですね、やりやすいということなんですけども、結構宮城県では風評の良い地域があるんだけれども、なかなか、風力発電導入が進展しないというね、現状もあって、今回、ゾーニングマップを作成したということで、風力発電を行おうとするね、人たちにとっても、負担が軽減され、そして、建ててはいけないところが明確になりますので、環境保全と再生可能エネルギー、推進両立を図るということですね。それが目的になっているということです。ですからこういうのをね、どんどんとちゃんとやっていって、再生可能エネルギーといえども、当然外部コストっていうんですかね、いろんな、 まあ、もちろんいい影響もあるんですが、悪い影響がゼロではないので、それをできるだけ、悪い影響を減らしていく。で、そして増やしていくっていうことが必要だということで、まあ、こういう取り組みが広がっていけばいいかなというふうに、思って紹介をさせていただきました。今日ね、一つ書籍を紹介をしたいんですけども、まあそういうところをね、かなり先進的に言っている長野県ですね。で、本のタイトルは、信州はエネルギーシフトをするということで、環境先進国、ドイツを目指す長野県ってことでね。元長野県のね、エネルギー政策担当者の田中慎一郎さんが書かれていまして、そんなにこうね、まあ、分厚いことではなくって、だいたい200ページ強、1600円プラス税で買えるものなんですけれども、一部、二部に分かれていまして、一部は、信州エネルギーシフトの内実とは、長野県の地域エネルギー政策を解剖するということでね、結構、まあ、踏み込んだ内容ですね。そして、2部は信州エネルギーシフトの担い手たちということで、まあ、シフトをしていくね、担い手の方を、まあ、紹介していると。で、一部の中にはですね、環境エネルギー戦略、そして信州エネルギーシフトを推進する8つの政策、政策を動かす力、というのね、3章からなっています。で、第2部の信州エネルギーシフトの担い手たちっていうところでは、地域エネルギー事業の担い手、中小企業の担い手、建物エネルギー性能の担い手、自治体の担い手ということで分かれてましてですね、それぞれ、まあ、活躍されている方の、まあ、紹介、ね、その内容等が、書かれているわけなんですね。で、ちょっとだけ、まあ、触りのところをご紹介をしますとですね、いわゆるその垂直統合から水平分散へっていうことなんですね。化石燃料なんかの資源ね、これまでね、やっていた、まあ、エネルギー制度では、やはり、複雑なシステムがね、必要なんですね。例えば石油であれば、原油をね、輸入して、それを精製して、そしていろんなところに運び、それをまた、電気にするのであればね、電力、発電所にね、まあ、で使うということになるんですけれども、まあ、そういうのため、まあ、本当にこう、大きな、企業、資金力のある大きな企業じゃないと、まあ、作れなかったりですね、取り扱われなかったり、まあ、いろんなリスクもあるので、そういうことをね、担保できる、大きなシステムが必要だった。それのため、この垂直統合をね、少数の組織でしっかりと運用していくって、それはそれなりに合理性があるわけなんですよね。で、そういうところであったんですけれども、なかなか、まあ、今の時代、それじゃない方がいいんじゃないかなというところも当然あり、環境の面からも、水平分散型の産業革命が始まったというようなね、そういうこう書き方が、あります。で、再生可能エネルギー特徴は、やはり世界中どこでも、何かしら存在、当然その地域によってはね、あるものが違うわけなんですけども、何か存在をするってことなので、まあ、複雑なシステムではないと。ですから、まあ、垂直統合というよりは反対の水平分散という特徴があって、で、なおかつ、送電網とかインターネットでつながってね、いるっていうことなんで、まあまあ、今の時代に合った、制度であるんだろうな、ということです。で、その再生可能エネルギーにね、転換していくということは当然、地球温暖化問題、資源問題のね、解決にもつながります。で、まあこれは本当に、積極的に新しい社会をね、創造しようとする動きであると。社会経済のね、衰退を是認したりするものではない。ね、再エネだからいいんだ。でも、社会が衰退するんだというわけでもない。ね、単にエネルギー源を変えるということでもないと。社会の課題を解決し、持続可能で活力ある社会を作る、壮大なチャレンジなんですっていうようなね、ことを書かれていたりしますね。 はい。まあ、そのあたりまたね、しっかり読んでいただけたらなというふうに思いますし、信州のエネルギーシフトのね、中身っていうのがどうやってね、まあ作られていって、どんな経緯があったのかなというようなことも、しっかり書かれています。で、やはり第2部はですね、担い手っていうことなんですよね。まあ、ここでは、私たちもよくね、お世話になっています。お日様新報エネルギーのね、方なんかも、ちゃんと登場していましてですね。まあ、その方だけじゃなくって、他にも、いろいろいたりですね、自治体の人、それから、様々なね、担い手がいるって、改めてこの本を読ませていただくとですね、まあ、長野県で、まあ、京都にもね、本当は、いるというふうに思うんですけども、いろんな、その、エネルギーシフトの担い手が、いるし、やはりそういうことをすることによって、出てくる、あるいは発掘される、あるいは、こう、それとともにね、まあ、育っていくっていうとちょっとおかしいんですけれども、成長していかれる方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、京都もね、比較的そういう人材は多いので、まあ、そこに関してはね、まあ、心配はないというんですけども、まだまだこの、長野県が、こう、目指しているね、再生可能エネルギー 100% をこう、宣言したりですね、まあ、エネルギーシフトをするんだというような、もう、明確なね、言い方までには至っていない。まあ、それまでには、いろんな、苦労もあるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、京都もね、ぜひ、こういう形で、進んでいくことができたらいいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。信州はエネルギーシフトをすると、田中慎一郎さんが書かれた本、最近出た本ですので、ぜひ、お手元に取っていただけたらいいかなというふうに思います。最後ちょっとね、イベントの紹介をさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、2月10日、土曜日午後1時からですね、京都国際会館でね、第9回京都地球環境の伝道ね、表彰式が、あります。こちらの方はですね、まあ、京都府なんかが、中心になって、まあ、行っているところなんですけども、まあ、伝道ね、今回は、デニス・メドースさん、マーガレット・マッキーンさん、ミゲル・アルティエリさんがね、まあ、殿堂入りになるということなんですけれども、これも第9回になりましたけども、もし、ね、お時間があれば、2月10日土曜日1時からね、国立会館ね、行っていただけたらなというふうに思います。まあ、事前な申し込みが多分必要だと思いますので、事前申し込みしていただけたらなというふうに思います。もう一つ、2月16日にですね、CSR と地域ということで、プロボノがつなぐ明日の京都ということで、ちょっと私もね、参加させていただくようなことがあります。2月16日2時半からね、無目的ホールで開催されますので、こちらの方も、時間があれば、行っていただけたらなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止は締めくくりたいというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。